聖書を読みます。最初に旧約聖書からエゼキエル書第34章17節から22節までを読みます。旧約聖書の1353ページです。エゼキエル書第34章17節以下。お前たち私の群れよ、主なる神はこう言われる。私は羊と羊、お羊と親羊との間を裁く。お前たちは良い牧草地で養われていながら、牧草の残りを足で踏み荒らし、自分たちは澄んだ水を飲みながら残りを足でかき回すことは小さいことだろうか。私の群れはお前たちが足で踏み荒らした草を食べ、足でかき回した水を飲んでいる。それゆえ主なる神は彼らにこう言われる。私自身が肥えた羊と痩せた羊と羊の間を裁く。お前たちは脇腹と肩ですべての弱いものを押しのけ、角で突き飛ばし、ついには外へ追いやった。しかし私は我が群れを救い、二度と略奪にさらされないようにする。そして羊と羊との間を裁く。次に新約聖書からマタイによる福音書第25章31節から46節まで、新約聖書の50ページです。マタイによる福音書第25章31節以下。人の子は栄光に輝いて天使たちを皆従えてくるとき、その栄光の座につく。そしてすべての国の民がその前に集められると、羊飼いが羊とヤギを分けるように彼らをより分け、羊を右にヤギを左に置く。そこで王は右側にいる人たちに言う。さあ私の父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に尋ねてくれたからだ。すると正しい人たちが王に答える。主よ、いつ私たちは飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ旅をしておられるのを見て宿を貸し、裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。いつ病気をなさったり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。そこで王は答える。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは私にしてくれたことなのである。それから王は左側にいる人たちにも言う。呪われた者ども私から離れ去り、悪魔とその手下のために用意してある永遠の火に入れ。お前たちは私が飢えていた時に食べさせず、喉が渇いていた時に飲ませず、旅をしていた時に宿を貸さず、裸の時に着せず、病気の時牢にいた時に尋ねてくれなかったからだ。すると彼らも答える。主よ、いつ私たちはあなたが飢えたり渇いたり旅をしたり裸であったり病気であったり牢におられたりするのを見てお世話をしなかったでしょうか。そこで王は答える。はっきり言っておく、この最も小さい者の一人にしなかったのは私にしてくれなかったことなのである。こうしてこの者どもは永遠の罰を受け、 正しい人たちは永遠の命に預かるのである。祈ります。一人子イエスを賜ったほどにこの世を愛したもう全能の神様、今日も私たちをこの礼拝にお招きくださったことを感謝いたします。どうかここにいる私たち一同、そして事情のために出席できないすべての兄弟姉妹たちを豊かに恵み祝福してください。教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。特に重い病気を負う方々にあなたの癒しの御手が差し伸べられますように。お年を召されて礼拝に出ることが難しくなった方々を日々あなたが優しく支えてくださいますように、心を病む友を慈しんでくださいますように、人生の難しい問題を抱える方々には解決への勇気をお与えくださいますように、日ごとの労働に疲れた人々には日々新たな力をお加えくださいますように、旅行中の友の旅路の平安をお守りくださいますように、外国で暮らす方々とこの国に帰留する人々には年頃な保護をお与えくださいますように、学園で学ぶ若い友には人生の確かな目標をお示しくださいますように、教会学校の愛する子どもたちの心と体を今週も守り健やかに成長させてくださいますように、そして教会の周りに住んでおられるすべての市民の方々にどうか今週も恵みが豊かに与えられますように祈ります。神様、あなたは私たちに正義は国を高くし罪は民を恥ずかしめると教えられました。これに反して私たちの国は今数々の不正と偽りで満ちています。私たちの国が品性を高められず、そのことによって恥を受けているのは実は私たち自身の責任でもあることを思い、切にあなたの憐れみを祈り求めます。どうかこうした状況の中でも御国の約束を信じてなすべきことを果たしていくことができますように、私たちに力をお与えください。同じようにさまざまな問題に満ちている世界のために祈ります。あなたの御心に反する偽りと暴虐をあなたご自身が根絶してくださいますように、そして私たちの世界が正しい道に歩んでいくことができますようにお導きください。誠に貧しい感謝と祈りをここにおられる皆さん方の祈りに合わせて私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。先ほど申しましたように教会の暦は大降節アドベントから始まってその前で終わります。普通の一般の暦ですと1月の1日から始まって12月の31日に終わるんですが、それに先駆けて少し早めに私たちの教会の暦は始まりそして終わります。で、今はその終わりに近づいている時期ですね。で、教会では そういう時には終末の裁きに思いをいたすために、先ほど読みましたマタイによる福音書25章のあの箇所がよく読まれます。終末が来ると、人の子、人の子というのはイエス・キリストのことを指しておりますが、人の子が現れて全ての国の民を裁くというのであります。そして32節から33節を見ますと、羊飼いが羊とヤギを分けるように彼らをより分け、羊を右にヤギを左に置くと、そう書いてあります。でこの羊とヤギを分けるという言い方ですが、このことについて次のような説明を聞いたことがあります。パレスチナには一つの習慣がありまして、当時は、まあ今もそうかどうかよく分かりませんが、羊とヤギは昼間は一緒に放牧されているんだけれども、夜になるとヤギの方は寒さを嫌うので、洞窟とか小屋などに収容される。しかし羊は新鮮な空気が好きなので、羊はより分けて外の囲いの中に入れられたというのであります。そのように分別する、分別というのは最近はゴミの収集なんかで私たちが盛んに使う言葉ですけれども、分別されるわけですね。で終末の時には全ての人が分別される。裁きというのはそういうことだという、差し当たりそんなことがここには書かれてあります。しかしもう一つ別の説明を私は聞いたことがあります。それはパレスチナ地方の羊は白い、しかしヤギは黒いというのです。ですから羊とヤギを分けるようにというのは、ちょうど我々が黒と白を見誤ることがないように正確に分別すると、そういう意味だろうというのであります。で私はかつてその説明で大変納得していました。しかし最近ちょっと問題を感じています。で一つは、パレスチナの写真などをよく見てみますと、羊が全部白いわけじゃない、中には黒いのも茶色、変な色をしたのも単に汚れただけなのかもしれませんが、そういうのもいますし、ヤギがすべて黒いということもなさそうです。中にはまだらの羊とかヤギとかもいる。でそうしますと、白と黒という色によって分けるという説はあまり説得的じゃないなと最近は思っています。しかしもう一つ大きな理由があります。私がこの説明に納得しなくなった大きな理由があります。例えば羊が白い、その羊、白い羊を純潔と正義の象徴として右側に置く。で右というのは英語でもドイツ語でもそうですが、正義と同じ言葉が使われています。どういうわけでしょう。これは左利きの人にとってはどうも納得しがたいことですけれども、どういうわけか右という言葉と正しいという言葉とは同じです。 Right。 で白い羊は純潔と正義の象徴であるかのように右側に置かれる。今日のテキストにはそう書いてあります。羊を右側に置くと書いてあります。でしかし黒いヤギは汚れと不正の象徴のようにして左側に置かれる。 で、これは一つのイメージを私たちの中に作り出していると思います。それは黒人の人たちを差別する、そういう習慣とどっかで結びつく。でもちろんマタイの福音書が書かれた頃のユダヤに、現代の黒人差別と同じような偏見があったとは思われませんけれども、ヨーロッパで白人中心的な価値観が次第に支配的になるにつれて、偏見は人々の頭の中に定着するようになったようです。そして差別は社会の至るところで増幅されました。で、私たちも無意識のうちにその影響を受けているんじゃないでしょうか。例えば腹黒いという言葉を私たちは普段使います。あいつは腹黒いやつだ。黒という色がどうしてそこに出てくるんでしょうか。で、長い人類の歴史の中でいつの間にか白は正しく黒は間違っていると、で、こういうイメージが定着してきたように思います。しかしこれはもとより相対的なことに過ぎません。ある時こういう話を聞いたことがあります。アフリカのある貧しい村に、イギリスかオランダかどっかか知りませんが、白人の宣教師が伝道に行きました。で、いい働きをしました。で、さらに奥地に出かけて行ってある村に行った時に、村の村長さんがこの宣教師の人を紹介して、この人は見たところ外側は白いけれども心配するなと、腹の中は真っ黒だから安心して付き合いなさいと、そう言ったというんであります。ですからアフリカでは黒というのは正しい色で、白はあまり良くない色という意味で使われることがあるというんですね。ですから白と黒というのはこの相対的な問題に過ぎません。で、しかしいつの間にかヨーロッパの白人中心的な価値観が世界の中で支配的になっていって、で、そのためにどれほどアフリカ系の人々が苦しめられたか分かりません。1960年代になってから、それはおかしいのじゃないかという異議申し立てが始まりました。そして黒は美しいということが言われるようになりました。 Black is beautiful、 黒は美しいんだと。で、こういう声が上がってきたというのは当然のことだと思います。で、さて本題に戻りたいと思います。今日のテキストに。で、神は羊とヤギを分けるようにすべての国の民を裁くということがここで言われているんですけれども、その裁きの基準は何でしょうか。もちろん肌の色ではありません。毛の色ではない。白か黒かということじゃない。あるいは生まれつき備わった性質、そういうものでもないでしょう。そうではなくて、裁きの基準は共に生きる他者に対してどのような関係をお前は作り出しているか、そのことです。この一点に関して全ての人は裁かれなければならない。で、先ほど旧約聖書のエゼキエル書34章を読みました。そこにはマタイの例えとよく似た話が出ています。34章の17節には、主なる神はこう言われる、私は羊と羊、お羊とおヤギとの間を裁く、そういうふうに書いてあります。で、それから18節には、神は良い牧草地で養われていながら 牧草の残りを足で踏み荒らし、自分たちは澄んだ水を飲みながら残りを足でかき回すというような羊のことを挙げまして、そういう自己中心的で横暴な羊と、でそのために割り送っている、つまり苦しめられている弱い羊との間を裁くとおっしゃいました。あるいは21節を見ますと、脇腹と肩で全ての弱いものを押しのけ、角で突き飛ばし、ついには外へ追いやる、そういう太った羊がいると。それと22節の略奪にさらされた、でそういう痩せた羊の間を神様は裁くと言われるのです。でこの場合、裁くという言葉の意味は、本来あるべき関係を回復するということではないでしょうか。自分は良い牧草地で養われていながら、牧草の残りを足で踏み荒らす、あるいは自分たちは澄んだ水を飲んでいながら残りを足でかき回す、でそういう横暴な生き方をやめなさいということでしょう。あるいは脇腹と肩で全ての弱いものを押しのけ、角で突き飛ばし、ついには外へ追いやるというような、そういう太った羊、そういうあり方をやめなければいけない。神様はそういう間違った関係を正す、そのために裁きを行われます。で、マタイにおいても同じことであります。王様がここに出てきます。これは裁きを行う人という意味です。その王は右側にいる人たちを、私の父に祝福された人たちと呼んで、天国の祝福を約束なさいました。そしてその理由をこう説明します。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからだ。で、これは35節から36節までの言葉ですね。で、このように人間の本来あるべき関係を作り上げるような生き方をしているかどうか、これが裁きの基準です。しかしこう言われた当人たちは戸惑いました。心当たりがないからです。何のことだろう、で戸惑いまして、何のことですかって反問するんですね。ですると王がこう答えます。私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのである。これ40節です。そして同じことを反転した形で繰り返します。この最も小さいものの一人にしなかったのは私にしてくれなかったことなのである。45節で、ここで言われていることは極めて明らかです。最も小さいものの一人にすることはイエス・キリストに対して、あるいは神に対してしたことを意味する。逆のこともそうです。で、この例え話は私たちの胸を打ちます。しかし一体私の兄弟であるこの最も小さいものの一人というのは誰のことでしょう。で、仲介書を読みますと、でこれは貧しさに耐えながら伝道している伝道者たちのことであると書いてあります。伝道者たち、あの頃の伝道者たちは貧しさに耐え、多くの肉体的精神的な苦痛に耐えて福音を語り広めていた。 その伝道者たちを見て見ぬふりをするわけにはいかない。でそういう人たちのことを最も小さい者の一人とマタイを呼んだんだというのであります。多分その通りでしょう。学者はいろいろ研究してそういう意見を発表します。多分その通りだと思います。伝道者たちが困っているときに親切に受け入れてその働きを支えるのはキリスト者としては当然です。それが祝福に通じる道でもあります。しかし伝道者に限るというのはどうでしょうか。で、私は彼らに限る必要はないと思っています。で、問題は語る伝道者よりも語られる福音そのものです。神の真実の支配がやがて必ずこの地上に来るというその福音、その時はもう遠くはないというその喜ばしい訪れ、だから決して希望を失ったり投げやりになったりしてはならない、こういう福音、それを語る伝道者を受け入れることは大切でありますけれども、しかし悔い改めて福音を信じることの方がもっと大切です。で、そうだとするとこの最も小さいものの一人というのは単にそういった苦労に耐えている伝道者たちというだけじゃなくて、その人たちももちろん含まれますけれども、この福音を聞くべき多くの人々、その人たちのことだと言うべきではないでしょうか。食べるものも飲む水もない貧しさの中で苦しんでいる無数の人たち、その人たちのことだと言ってなぜ悪いでしょうか。ペルーにグスタフォ・グティエレスというカトリックの司祭がいました。で、その人はリマという大きな町の外れにある、貧しい人たちの居住地に入っていって、そこで、カトリックの布教をしたいと思って、そこへ行ったんですね。で、一足入って彼は愕然としました。衛生状態が極めて悪い中で人々が病気になったりしてかろうじて暮らしている、教育なんかもちろんない、その人たちを見てこの人たちをクリスチャンにしようと自分は考えてきたけれども、そんなことよりも先にこの人たちが本当に人間らしい暮らしができるようにしてやることの方が先決だと思うようになったと言います。で、この人たちにも神の国が近づいているという福音が信じられなければならない。それを信じてもらうためにはこういう条件から改善していく必要がある。で、彼はそのところに住み着いて、で、この人はグティエレスという人はいわゆる解放の神学者の、先駆的な指導者になりました。日本にもそういう方がいらっしゃいます。本田哲郎という神父さんですが、で、この方は大阪の釜ヶ崎に住み着いてそこで貧しい人たちと一緒に暮らしながら、福音を語っています。で、この方が4冊の福音書、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、それと使徒言行録で、この5冊を日本語に翻訳しました。で、その本が出版されています。小さくされた人々のための福音という題です。で、私はよくその聖書を開いて翻訳を開いて読みます。で、この今日の箇所、マタイによる福音書25章の31節以下の箇所には、 彼は一つの見出しをつけています。こういう見出しです。裁きの基準、それからダッシュして、一番小さくされたものと連帯したかしなかったか、でそれが彼がつけた見出しです。一番小さくされた人々と連帯したかしなかったか、それが裁きの基準だというのです。肌の色でもないし、その人が生来持っている性質でもない、他の人たちとことに本当に苦しんでいる人たちと連帯して生きているかどうか、それが裁きの基準だというのであります。そして彼は面白いことに、私が飢えていた時に食べさせというところをこういうふうに訳しています。私が飢えていた時に食べていけるようにし、食べていけるように、それはどういう意味かというと、これは私の理解ですけれども、一時的な事前として食べ物をその時だけ恵むっていうんじゃなくて、誰もが飢えることのない社会構造を作る、そういうふうに変革する、そういう働きにつながらなければならない。もちろん一時的な事前として何か食べ物をあげるっていうことも大事でしょう。しかしそれだけではなくて、誰も飢えることがないように社会を変えていく働きをする、でそのことを暗示しています。食べていけるように、それから旅をしていた時に宿を貸しというところは、本田神父は外国からのよそ者でいた時仲間に入れてくれた、そう翻訳しています。少し訳しすぎかもしれません、正確にギリシャ語を読むならば、そういうふうに訳すのはちょっと、訳しすぎかなという感じもしないわけではないんですが、しかしこれは正しいんじゃないでしょうか。外国からのよそ者でいたとき仲間に入れてくれた。で私たちの今の世界、ことにこの日本 でこのことがどれだけ求められているか。そして最後にもう一つだけその訳を引用したいと思いますが、37節の正しい人たちというところを、彼は大胆にも解放を志した人たちと訳しています。解放を志す、その人たちが正しい人たちなのだというふうに彼は理解しました。私はこの理解は正しいと思っています。祈ります。神様、あなたは私たちの生き方をよくご存知です。そしてその私たちの生き方によって私たちを裁かれます。神様、どうか私たちを憐れんでください。本当に他の人たちとことに苦しんでいる人たちと一緒に愛し合って生きていく、そういう社会にするために私たちの力が及ばないことを絶えず悔いておりますが、どうかそのような私たちを憐れみ、助け、力を与えてくださるようにお願いいたします。一言の祈りをイエス様の御名によって捧げます。アーメン。 賛美歌の357番。